東海伝説赤に、闇に舞い降りた天才、第13話、風雷の軌道、年越しを待っての魔法の解説編。待たされましたよ、待ってましたよ。淡々と当たり前のように何をしたのかを話す赤にですが、赤に以外ね許されない世界でございますな。まさに非常の、いや卓上の空論、しかし赤にが話すこと、やってのけたことでありえない説得力を周囲にもたらす異常な世界。そう、相手の裏べの癖どころか本質を見抜き、泥沼の絡め手で破滅へと導く悪魔の魔法。面白い。納得はできるが納得できない、その打ち方。赤にだからこそ、の玉木がなければ成立しないて。考えてみると、4人で打っているんだから、いくら他の2人が雑魚であっても玉木の連続が麻雀。確かな理論も必要ですが、その運気はどこでどう転がるかわからないものなんですが、差しも勝負1対1なので、説明も考慮はしてるんだろうけど、顧みられない世界。理論上ならば、そりゃ可能なことでも、確率論から言えば、毎回が宝くじが高額当選しそう。どうせならロト6か、かっこ、笑み、全くありえない異常な世界。しかし、異常な世界には住めない通常の延長の世界でしか生きていけない浦部の末路はあんなことに。負債を返せるのか。しかし、自分のとこで開いたんじゃないのに現地で締めてくとは起こり、浸透だったのですね。殺さなかったのは殺しても一銭の得にもならないから程度で、今後は死ぬまでこき使われてゴミくずのように捨てられる運命かもしれないな。浦部、結局、浦部が動揺していた罠にはまったのは確かですけど、己を失っていなかったのが敗因。もしおかしくなって本質すら出てこないミスを犯すまで追い込んでいたら、半端に強かったのが運の尽き。確実な断りに乗ってしまったからこその負け。赤荷に負けた者たちにどうにも同情しがちなのは自分も普通の人間だからだろうな。もちろん、傍観者でしかないけど。というわけで、浦部戦終了。演技に関しては、風守りオットさんの勝ちなんだけどな。かっこ、第14話、羅刹の心象、偽赤に殺される、予想するに、静脈に針を刺し、そこから血を流させながらの命を無理や断りかけさせたしの、麻雀ってとこでしょうか。限界を超える前に勝たなくては、出血が多くて意識を失い死に至るか、行方不明になっている人間の数からすれば、もっと埋められたり、沈められたりしてるんだろうな。安岡は相変わらずの悪徳警官、悪人で、事件を解決する目的が金のなって、行動理論がわかりやすすぎます。リスクは極力持たないようにしていますが、さすがに今度の山はでかいですから、是が非でも赤城を探し出し方ねばなりません。で、赤城があんな超反爆地で命を失いかけてるとこが、これまたガエてるな赤城は。赤城のガエは金で埋まるものでもないし、神か悪魔の領域での戦いでのみ埋められる因果な欲望。永遠に追い求めそうな禁断の果実みたいなものでしょうか。これ、また新しい章が始まったばかりですので、今は何とも言えないですが、領域を踏み越えた化け物と化した老人相手に、どんな戦いを見せてくれるのかが楽しみです。今度は、現場でガチで、したたかって、どこでしょうか。赤荷公式、イネタ赤荷13、イネタ赤荷14、アマゾン、コミック、福本信之、トップ10への個別リンク。